エアーズラジオ
いやー、
なんで笑いが入ったのかよくわかりません。
始まりました。僕の鼻息で始まりました。エアーズラジオ第2回目の配信です。
は
い、
よし。
メンバーパーツ、メインパーソナリティの大串淳也です。さあ、番組を盛り上げてくれるアシスタントはこの方です。
はい、どうも。なんかこう、振りが雑なんだよな。どうも、アシスタントの青木圭です。
もう一人はこの方。
はい、どうも、番組プロデューサー兼アシスタントのボンちゃんこと、大木翔吾です。よろしくお願いします。
お願いします。配信第2回目の今日は、番組アシスタントを務めてくれる青木圭ちゃんについてのトークを進めていきましょう。
はい、15分で収めるぞ。
よろしくお願いします。
さあ、じゃあ、ボンちゃんからケイちゃんの紹介をお願いします。
はい、ではご紹介します。
はい、
青木ケイさんは1990年9月29日生まれ、東京都大田区出身、身長160センチで血液型は A 型。趣味は感激、特技はクックパッドを見ながらする料理。
はい、
好きなことわざは破竹の勢い。パーソナルカラー検定3級の資格をお持ちです。
はい。
はい、日本工学院専門学校声優演劇科俳優タレントコースを卒業、
はい、
文学座附属演劇研究所51期中間部に入所、
はい、
本科から研修科へと進級し3年間在籍、
はい、
現在は大串淳也が主催するエンターテインメント集団チャコールモンキー、ごめんなさい、現在はチャコールモンキーのメンバーですが、
はい、
その前に、はい、チャコールモンキーの第1回旗揚げ公演に客演として出演なさったと、
はい
はい、その後にメンバーとなって、パフォーマンス制作ドラマトルクなどをこなし、現在は演出助手として、勉強の日々をお過ごしです。
はい、
チャコモンではね、いろいろ助かってますよ。
はい、青木さんが
思ってますよ、思ってます。まあ、書かれてるけどね。
書かれてるけど、本当に思ってないで言っちゃダメですからね。うん、
思ってます、思ってます。はい。
はい、女子は解説にしましょうね。青木さんが演劇へ興味を持ったきっかけは、中学生の時に友達から借りた宝塚歌劇のビデオ。
はい、
高校では演劇部に入部し、主役を演じるなどの楽しい毎日。
そう、楽しそう。
キャラメルボックスの演劇部割を活用して観劇、授業では演劇の授業を選択と、どんどん演劇の世界に傾倒していきます。もともと4年生大学へ進学して教師になるつもりだったのですが、高校2年生の冬に日本工学院専門学校への進学を選び、現在に至ります。
一応踏み外した人、
踏み外しましたね。これは
AR ね、ラジオ唯一の演劇畑出身だ。
これね、僕ね、台本書いて絶対やるなと思ったんですけどね、これは演劇バタと読みますね。
演劇バタケじゃないの、これ
バタケじゃない、
演劇バタ出身っていうの。
そんなダンボじゃないんですから。
ダンボ、
ダンボじゃ
ない、
演劇バタ、
そんな耳でかないで俺。はいはいはい
はいはい、何でしたっけ、
高校入学前から、
はい、
じゃないかな、
そうね。
プロンプターみたいな。
高校入学前から演劇部に入るぞと、これは決めてたんでしょうか、大木さん。これ、
いや、それがですね、全然決めてなくて、
うん、
もう最初はあれだったんですよね。私、あの私が中学校の頃に「のだめカンタービレ」
って、
あれですか、あれ、そう、あれの、うん、あれめっちゃすごい好きで、うん、あれのなんかオーボエ奏者の黒木くんっていう、いぶし銀の男みたいな、彼がすごい好きで、
うん、
私、オーボエがある学校に入りたいって思ってたんですよね。オーボエ吹きたくて、
う
ん、もう彼の真似をしたくて。
いいよね、オーボエ。
白髪魔人のいぶし銀の黒田くん。
白髪マジで、あ、確かに白髪マジでしたっけ、
わかんない、
なんで適当なこと言って
たの。いぶし銀だけ、
黒田くんじゃなくて黒木くんなんで。ちょっと私の好きなキャラクター
を
馬鹿にするのだけはちょっとやめてもらった方がいいですか。
申し訳ございません。
割とちゃんと怒られてますね。
そう。で、そのためにさ、吹奏楽部に入ろうと思って、
うんうん、
高校に入ってたんですけど、
うん、
そう、まあ一応こう入るには入って、
うんうんうん、
で、オーボエ、
うん、
オーボエのなんかこう、うん、パートを競り合うところまでやって、 って
大声って言ったらだって結構花形目立つメロディーやる楽器ですもんね。
そうなんですよね。私全然あれだったんですよね、なんかあんまり知識がなくてなんか、うん、そんな花形なつもりもなく、
う
ん
う
ん、
クラリネットとは違うの？
クラリネットとは違うんですね。クラリネット本数結構多くて、うんうん、
本数とは、
何人いっぱい何人
か10人20人いるところ
が、そう、無双たちが、
ほらほらほらほらほら、
じゃあダメだけど、応募パートは
10人で合わせるのとか大変なんですから。
ね、そうです、分かってますよ、僕も吹奏楽部入ってますからね。
一瞬どやみたいな顔しましたけど、ね、
じゃああとはそれ下げましょうかね。
よろしかったな。
そうだ、大声パート1人2人とかだったんですけど、はい、その1人を選ぶのになんかこう、うん、普通めっちゃ話し合いとかして、うんうん、なんかと相手泣くみたいな
ので、
やった末に入ったんですけど、
どう？
どう？本当に、本当にクソみたいな感じなんですけど。
う
ん、
もういきなり口が悪かったけど、クソみたいな。
クソが出ましたね。
ちょっとね、なんか吹奏楽部のあのなんかテンションにね、うん、合わなくて。
テンション？
そう、なんていうんですかね、なんかあの、集団感みたいな。
うんうんうんうん。
わかります？
うん、パーレンでしょ。
そう、パーレンがね、じゃパーレンが、そうそう、そう、私の場合あれだったんですよね、こう先輩とのマンツーマンみたいな。
あ、まあ、オーボエはね。
そう、オーボエだからマンツーマンで、しかも私、あの、本当致命的なんですけど、楽譜が読めないっていう、うん。
おお、すげえ勇気だね。
そう、あの、ピアノはね、10年間やってたんですよね。
え、なんで楽譜読まない？
え、
そう、小学校ぐらいからずっとピアノやってて、うん、で、やってたにもかかわらず、楽譜が読めない。読めないんだよね、楽譜が。はい、じゃあゲストが落ち着いたところでまた改めて、はい、でそうなんですよ、あの、うん、楽譜が読めなかったんですね。
ピアノを10年やってたのに。
そう、そう、ピアノが10、ピアノ10年やってたのに、
うんうん、
そう、だから普通のなんかこうドレミファみたいな感じのやつは読めてたんですけど、うんうん、まあ、なんか見たことない人とかわかんないかもしれないんですけど、うん、こうオーボエとかクラリネットパートって、うん、なんかめっちゃ上の方の音を楽譜に書かれてるんですね。だからなんかこう、うん、めっちゃ読みづらいっていうか、なんていうんですかね。
ああ、あの、通常の五線では収まらない上に1、
2、3、そうそうそうそうそうそう。これなんですよ。だから、うんうん、全部書かないと、うん、
そっか。
絶対読めないので、うん、動かない、あ、で、初めての楽器だから、うん、まず、音鳴らすの難しいし、みたいなところから入って、うんうんうん、まあ、そういう劣等感もあったんだと思うんですけど、
うん、
そう、泣いてた、この部活を辞めてしまったし、私も結局辞めてしまうっていうね、うんうん、
はあ、まあ吹奏楽部あるあるですけれども
ね、え、本当になんかやっちゃいけないことをやったなって思いつつ、まあなんかフラーっとしてて、部活を辞めてからなんかこう、まあ私結構オタッキーなことをやっていたので、まあ満喧的な雰囲気のある部活に入って、たりして、
うん、
最終的になんか授業で一緒だった子になんか今、うん、なんか演劇部が人足りないらしくて、うん、ちょっと困ってるらしく、うん、名前だけでもいいから貸してくれないかっていう頼みをされて、うん、一緒に入るだけでいいからさみたいな感じで言われて、
うん、
あ、別にいいよみたいな感じで、
うん、
もう普通に名前を貸して、うん、ついでに遊びに行ったら、
うん、
まあなんか楽しかった。なんでか分かんないんですけど、そう、楽しかったんですよね。なんか、弾けた。弾けたから。
肌にあったんですかね。
かななんか。
もうその頃は宝塚好きの頃でしょ？
あ、そうですね。宝塚、まあ、見に行ったりはしてなかったんですけど、そう、宝塚とか、そういう、もう、なんていうか、ある意味、その、私の入ってた高校が、女子ばっかり、ほぼ女子。9割女子、1割男子みたいな学校で、私もなんかこう態度が男子っぽかったので、扱いとしてはなんかもうほぼ宝塚のような扱いを受けていたので。
なるほどね、そういうことね。
だから演劇部も女子しかいないんですけど、やっぱり男子が必要で。
男役がそうか、いるわけか。
そう、男役が必要だったから、まあ、結構声もなんかこんな感じだし。
どんな感じ、どんな感じ？
ちょっと声が。低かったりとか。ちょっと待って。
キリンです。キリンです。
キリンです。
おぉ、
いいね。
恥ずかしい。こんなの。とか、だったんで、うん、なんかこう、うん、扱いとしては、ちょっとこう、
うん、
男子的な扱いを受け、
うんうん、
まあ、なかなかこう、
うんうん、
個人で 個人のしかも体だけでやっていけるのがすごい楽しくて、
うんうんうん、
で演劇部でちょっとやってみようかなみたいな感じで暇だったし、
うんうんうん、
と思ってやってたら意外と楽しく、でさっきのこう演劇の道にどんどんどんどん傾いていってしまうという、
うん、なるほどね、
です。
あの聞きたいのがですね、
はい、
まあ、集団感みたいなところなんですけど、うん、その多分肌に合わなかったっていうのは集団感みたいなものはあると思うんだけど、うん、吹奏楽部のね、
はい、
これも高校大学で7年間やってたからすごいよくわかるんだけど、その集団感は
何パートだったんですか。
僕はコントラバスです。
お、向いてる。
あ、じゃあこの3人音楽やってたんだね。
あ、そっか、大串さんは何パートでしたっけ。
僕はあれだよ、うん、チューバだよ。
チューバ。
なんで笑ったんねん。チューバってなんで笑ったんねん。そらお前地味やわ。そらあれやわ、うん、俺、僕トランペットが吹きたいですって、うん、いざ入ったらチューバやったって。主役じゃなくて、うん、完全脇っていうね。
そう、だから低音パートだったんですね、うん、2人とも。
いや本当ね、
オーボエ、チューバ、コントラバスでね、すげえ
始まるのか、
うん。まあだからその集団感っていうのはよくわかるんだけど、なんだろうね、あの演劇部だって集団でやる、あ、一旦止めるか、
大丈夫、
あ、大丈夫かな、落ち着いたみたいです。
なんだっけ、あの演劇部もまあ集団でやるものだと思うんですよね。集団で一つのものを作り上げるっていうところでは吹奏楽部と一緒だと思うんだけど、
そうですね、
そこは違う感じだったんだ。
何なんですかね、
演劇部は肌に合った、ね、
なんとなく考えられるのは、
うん、
演劇部には先輩がいなかったんですね、
うんうんうん、
先輩がちょうど二校上はちゃんといたんですけど、
はい、
1校上はいなくて、
うん、
で同期だけっていう中でやってたんですけど、
うん、
吹奏楽部はもうびっちり先輩がいっぱいいてみたいなので、うんうんうん、こう多分私先輩とか苦手なんだ。
自由だったんだね。
そう、
うん、
すごい自由だったんです。そうそうだな、多分、
うんうんうん、
今ふと、
うん、
先輩に対する恐怖、
うん、
恐怖感、
そんない
や、そう、あの別にその私のパートの先輩はちょっと厳しめな先輩だったんですけど、まあ別にね嫌いとかじゃなかったんですけど、こう先輩たち後輩たちみたいな感じがそんなに得意じゃなかったのかな。うん、そう、同期でやってるからそれが自由な感じがしてすごい楽しかったんですよね。
ああ、それはいい部活に入れたね。
本当に本当に、なんか私あんまり子供の頃の時代とかの記憶がぼやけてるんですけど、う
んうん、おお、深い話になった
。なんかね、あんまり覚えてないんですよ、
子供時代の。
そう、小学校の時とか、
うん、
そう、幼稚園とか、
うんうん、
結構覚えてる人いるじゃないですか、
うんうんうんうん、
私本当に演劇部入った高2からなんですよ、ちゃんと覚えてるの、
記憶が。
そう、すごい鮮明に、ああ、あれだよねって言える話ができるの高2からなんです。だからよっぽど楽しかったんだと思う。
あ、
今までよっぽど楽しかった
ね。
いや、楽しかったっちゃ楽しかったと思うんですけど、うんうん、なんか色がついたんだろう。
あ、
うん、
もう楽しすぎて全部それで塗り固めちゃったと。
そう、
今までの記憶も。
そうなんです。だからそうなっちゃうとね、傾いちゃいますよね、演劇畑に。
畑にね、
演劇畑にね、演劇畑にね。
そこのチューバのおじさんは吹奏楽部の吹奏楽部の集団感は大丈夫だったの？
集団感はね、
うん、
大丈夫でしたよ。
あ、そう。
いやね、そこはね、女子40人、
はい、
男子僕1人というね、
そういう
ね、もうハーレム状態ですよ。
モテそう。
なのでね、
う
ん、いや、モテはしましたね。
あ、素晴らしい。
トランペットやったらもっとモテたのになと思いますけど、
チューバだもんね。
チューバなんかモテない代名詞。あー、失礼。
おお、待て待て、全国のチューバー奏者に謝ってください。
うちの高校のチューバーの人、あだ名おにぎりでしたよ。
なんかわかる気がする。おにぎり、まあね、ほんとそうです。まあ集団感はね、まあまあ男一人だったんだね、
うんうん、
まああっち顔出してはヘラヘラして、こっち顔出してはヘラヘラして、
うん、
こうね、こう こうね、うん、ハーレム感をね、うんうん、しっかり楽しめましたよ、ね、僕はね、はい、
なるほどね。音楽とかじゃないんですね。
音楽はね、あの僕努力しなかったんですよね。だからね、後輩が入ってくるでしょ、うんうん、すぐ後輩に抜かされましたからね。本当はね、先輩がこう、うんうん、こうするんだよって教えるんですけどね、うんうんうん、すぐ抜かされてね、あのいや抜かされたというかもう抜かれたと思ったんですよね、
はい、
しかも細い女の子に、
はい、男子だ。
そうそうそうそう、だからね、まあまあ音楽はまあ、うん、それ以来、
それ以来、
それ以来、
それ以来。